おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
運というものを考えてみよう。で、話がいきなりね、日露戦争の時になぜ東郷が選ばれたか。その時に山本権兵衛という、海軍大臣が、東郷は運がいいやつなんでって言ったという。はい、で、東郷は運で選ばれたんだっていうふうに思ってたんだけど、でも、司馬さんがお使いになった運っていう言葉が実はもっと深かった。いや、つまり、山本権兵衛という海軍大臣、日露戦争直前の海軍大臣が使った運というのが、俺たちが思ってるような浅い運じゃないんだよ。もっと深いんだよね。
深い運？
うん、それに別の小説で遭遇したから、武田さんも慌てたわけさね。
はい。
昨日は、日露戦争話したね。はい、ずっと近代史遡りますね。日本で初めて海戦が行われたっていう戦いは倒幕戦なのよ。いわゆる薩摩の船と幕府の軍艦が大砲を撃ち合って日本人同士で海戦が行われた。
はい、
かなさん驚かないでね。その時にいるのが東郷なのよ。東郷は生まれて初めて海戦を体験するんだけど、
はあ、
こんなことがあったんだって。慶応4年正月であります。鳥羽伏見の戦いの真っ最中の出来事でありますけども、春日という船が兵庫におりまして、この春日というのは薩摩藩の船なんでありますな。
はい、
でこの春日の左の甲板に乗っていたのが23歳だったかな。とにかく若き東郷平八郎なんですな。
はい、
これ記憶に間違いなければ、東郷平八郎が海軍を学んだ一番最初は、坂本龍馬のいた神戸海軍塾なんですよ。
あ、そういうふうにつながるんですか。
うん、ワクワクしません？とにかくこの若者はそれから何年か経って、いよいよ倒幕のためのその船、春日に乗っかるわけです。ところが、四国の脇、阿波沖まで差し掛かった時に、バリッバリの海軍技術をオランダで身につけた、日本最大の軍艦、海洋に乗っかった榎本艦と遭遇するんです。
はい。
でかさが違ったのかな、これ。体力の差がある軍艦。で、春日は逃げるんですよ、一生懸命。それをね、榎本が追っかけるんです。
はい。
それで1000メートルぐらいまで近づいたときに、1キロぐらいまで近づいたときに、なんと、この、巨大な軍艦海洋がですね、13門ある右舷砲、右側の大砲を全部春日に向けて一斉射撃やるんです。
はい。
これ、後々、まあ、正確にカウントした人はいないでしょうけども、大体なんですが、撃った弾数100発撃ってんですよ。もう次から次へ、右舷砲、右側にある大砲一斉射撃したわけ。
はい、
でもうここから 不思議としか言いようがないんだけど、一発も当たらないのよ。で撃たれた方の春日の左甲板に乗っていたのが若き23歳かなの東郷平八郎の。で、東郷が自分で大砲を撃つの。撃ち返すの。
はい。
この海洋に向かって。
はい。
3発撃つの。うん、全部当たるの。こうね、1200メートルの近距離で撃って100発撃って1発も当たらず、3発撃って3発とも当たるっていうのは、もうなんかとにかく常識では考えられない。で、とにかくこの榎本艦に対しては、司馬さんたった一言、もう運が悪いとしか言いようがないって。100発投げて、1発もその弾が当たらず、同じ距離で3発撃ってきて3発とも当たったっていう。
はい、
この時からあったんだって。東郷は運がいいって言われた。そのまま今度は別の海戦になって、今度は宮古沖海戦っていう海戦が始まる。
はい、
この時はもっと恐ろしいんだよ。その官軍の鋼鉄船に乗っていたのが 驚くなかれ、これ回転だっけかな、ごめんなさい、回転という船だ、船に乗ってた誰だも だと思う、キャプテン、
わかりません、
土方歳三よ。うーん、それに乗っかって土方の回転が体当たり攻撃仕掛けん、
はい、
八隻の官軍の船がいたんだけど角度が悪いから発射できないの、弾撃てないのよ、
はい、
たまたままただよ、春日、左甲板に乗ってた東郷平八郎がこの回転に向かって一斉射撃すると全弾命中した。
先週の続きじゃないですけど、ちょっと持ってたりはしないですか。
いや、これ、
あ、そんなことありえますかね。
これがね、
ドラマみたい、
本当にここでもそうなんです。それで、あの新選組の土方が回転の甲板で叫んだのは引けーって、
へ
ー、とにかく運が良いということに関しては才能としか言いようがないという、一体東郷はこの運の良さをどのようにして磨いたのか、明日ということにしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。